耳を澄まして Listening Together。 関西学院大学山中研究室コミュニティメディア工房発多性的実験ラジオ番組。この番組は関西学院大学山中隼人研究室が神戸市長田に開設するコミュニティメディア工房に集まった仲間たちが、世界のさまざまな地域で、またさまざまな考え方や価値観で、そしてさまざまな文化やライフスタイルで生きているさまざまな人々と出会い、その千差万別な声に耳を傾ける実験ラジオ番組です。5月23日からの耳を澄ましてリスニングトゥギャザーは、いつもの神戸市長田の FMYY スタジオを離れて、ここ関西学院大学神戸三田キャンパスの山中研究室に設けられた特設サテライトスタジオからお送りしています。私は担当の山中隼人です。さて、この特設スタジオから7月11日まで8回にわたってお送りするのは、地域を支える市民の力というシリーズ番組です。私たちが生活する地域社会を生き生きとした場所にするために、縁の下の力持ちとなって活動する市民たち、行政や企業に丸投げしていては本当に住みよい地域は育たない、そんな危機感が阪神・淡路大震災からの復興過程で広がっている中、市民自身が力を発揮する活動の大切さが今注目されています。今回はそんな新しい動きの第一線で生き生きと活動する市民たちに、関西学院大学総合政策学部の学生たちがインタビューを試みました。地域を支える市民たちの今をリポートします。さて、本日のタイトルは、キム・シニョンさんに学ぶ多文化共生への歩みです。それでは番組制作にあたったディレクターの高橋飛鳥さんにマイクを譲ります。どうぞ。
こんにちは、山中先生ありがとうございます。今日の放送を担当させていただきます、総合政策学部2回生の高橋飛鳥です。
同じく2回生の高木彩音です。
3回生の忠重幸喜です。
同じく3回生の山本真美です。
4回生の井田博樹です。
よろしくお願いします。私たち5人は5月26日日曜日に神戸市長田区にお住まいのキム・シニョンさんに取材させていただきました。シニョンさんは長田在日大学を開校し、在日コリアン保護者会の代表をされている方です。私たちは取材相手が決まり、シニョンさんのお名前を聞いたとき、シニョンさんが男性なのかそれとも女性なのかも分かっていませんでした。一からシニョンさんについて、また在日韓国人の方のことについて学び、感じたことを今からお伝えしたいと思います。それでは幸喜さん、よろしくお願いします。
はい。シニョンさんは男性の在日コリアンの方で、現在神戸の長田市に生活しています。
キム・シニョンさん、漢字で書くと難しいですよね。
はい。名字のキムは金という漢字を書きます。この漢字は韓国人に多い名字なので、皆さんここからも韓国人ということがわかりますよね。名前のシニョンは書くのが難しく、説明するのが難しいですね。
はい、私も初めて見る漢字でした。韓国特有の漢字ですよね。気になる方はインターネットなどで調べてみてください。
それではキム・シニョンさんご自身について簡単に生い立ちを紹介したいと思います。1953年に山口県の下関で4人兄弟の末っ子として生まれました。シニョンさんのご両親は朝鮮半島で2番目に大きい島であるコジェ島で生まれ育ったそうです。
コジェ島といえば最近観光地として注目されています。
そうなんです。しかし当時は朝鮮半島は日本の植民地支配のもとにありました。そんな中で生活に困窮したご両親は日本に渡り、山口県の下関でシニョンさんを育てたそうです。中学生の頃に父親を亡くしたシニョンさんは母親に女手一つで育てられました。4人の息子を養うためにシニョンさんの母親は毎日朝から晩まで靴を作る工場で働いていたそうです。
4人の子供を育てるためにシニョンさんのお母さんは大変苦労されたそうですね。
はい。そんな劣悪な労働環境の中でも、子供たちのために一生懸命に働いた母親をシニョンさんは尊敬していました。また 母親が作ってくれるキムチがシニョンさんは大好きだったそうです。シニョンさんは小学校の2年生の1月まで下関で育ち、大学生になった時は東京にいたそうですが、卒業してからはほとんど神戸の長田で生活し、結婚、子育ても長田の町でしてきました。シニョンさんの名前に関しては、小学校の頃は本名であるキムシニョンという本名を名乗っていましたが、中学生になってからは日本の名前を名乗っていたそうです。
それはどういうことですか？
シニョンさんは中学生になると学校や地域における自分のポジションに気づき始めたそうです。この背景には当時の在日コリアンに対する偏見や差別があったことが関係しています。
なるほど。
しかし高校生の時に改めて自身の名前の名乗り方について考え直し、本名に戻したそうです。
シニョンさんの若い頃のお話も大変驚きましたね。
はい。シニョンさんは東京の大学に進まれました。法学部に入り弁護士を目指し勉強されたそうです。しかし1回生の時にゼミの担任の先生に、実は在日コリアンは弁護士になることができないと告げられたそうです。
それはどうしてですか？
それは国籍の問題でした。在日コリアン2世であるシニョンさんは弁護士になれないということをこの時初めて知ったのです。そしてその後シニョンさんは弁護士の道から別のことに関心が向くようになりました。それは在日コリアンが生きにくい社会をどうにかしたいということでした。在日コリアン2世として生きてきたシニョンさんは、これからも自分が生きていく上で在日コリアン2世としてどう生きたいのかということを考えたそうです。
当時の朝鮮半島の状況も一因でしたね。
はい。その当時朝鮮半島は分裂の時代で、韓国は軍事独裁政権で民主主義が否定された時代でした。シニョンさんはこの時代に生きていく中で、自分の祖国である朝鮮へ非常に強い関心を持ち、なぜ在日コリアンはこのような差別の状況に置かれているのかと考えたそうです。その時何かをしたいという思いが大きくなり、シニョンさんは東京の大学を卒業した後、東京で朝鮮総連の専従の活動家になりました。そこで何年間か活動されましたが、北朝鮮への個人崇拝の問題などに耐えられなくなり神戸に戻ったそうです。しかし神戸に戻ってからも在日コリアン2世として自分が何をしたいのか、どう生きたいのかということを自分の根底に置き、何らかの形で社会的な活動がしたいと考えていたそうです。シニョンさんにお子さんが生まれたのもシニョンさんにとって大きな転機となりましたよね。
はい、